穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
魂に全員実はつながってると私は思ってるんですね、うん、つながるプロセスの中で、私の視点は男性は頭に行き過ぎていて魂に行かない、うん、で女性は心に行き過ぎて好きか嫌いにこの感情で揺れるけど、男性は思考で揺れてしまい魂に入れていないっていうケースがあるという意味で和合なんですよね。だから私たちの課題は、課題というか見え方とか、この魂に向かう向かい方が違うので、男性の場合は思考で、まあ要は損得とか、やっぱりこう競争したら絶対勝ち負けっていうところで、その入魂っていうのはそれはもう本当に自分のためとか勝つ負けるは関係なく、この例えば国のためとか、うん、家の、ね、守る人のためって言って入婚して闘魂もできるという、うん、私の理解なんですよ ね。この時代っていうのは和合なので、うん、私は今全員が、男女も和合するには全員が魂に向かって、魂と一つになって、この肉体も自分の中にあるものを、まあ、要は生かすっていう時代だと思ってるんですね、うん、そこで大事なのは心が揺れている、でも私は魂につながりたいということを言いたいんですね。魂につながるために、私の場合はいろんな感情に揺れるところをこう見ていく。そしたらさっき の、その自分の嫌だっていう、嫌いっていうのは、なぜこの人をこう言ったから嫌いなんだろうとか嫌なんだろうって思うことに対して、自分はそれを受け入れて見てみるっていうことがすごく大事で、男性の方がちょっと大変だと私は見てるんですよ、うん、男性いつも何かアドバイスをするんですよ。頭で考えて、これは 1,2,3 というステップがあって、え、ステップがないなとか言って、どうしたらいいかなって、ハートに入らなくって、ハートに入らないからちょっと魂に行けないと思うんですね、うん、だからもしかしたら小坂さんの場合はそういう時代もあって、ハートに感じてその揺れも収めることを習って魂に入れて今の活動をしていると思うんですね、うんうん、ほとんどの方は実際にもしかしたら自分は今どこの意識で、どこの意識というのは魂意識、まあ、これは今私がひらめいた言葉で、今まで使ったことのない言葉なんだけど、自分の思考も意識だし、ハートも意識、感じるということも意識、そして魂というのも意識があったら、魂は全てを包括するわけです。で、一言で言うと愛の周波数というのは魂の中にあって、それを全部こう、こっちから開いていく。だからということは、そのブレを なくすために何が必要かというと、愛の周波数なんですよ。じゃあ愛の周波数っていうのは、例えばさっきからの話出てきて、前回の話になるかもしれないけど、感謝っていうところから始まっていくといいのかなと思うんですね、うん、
清らかであるという状態がどういう状態なのかっていうことを魂の中から思うかなんですよね、うんうんうん、私がいつも言ってるこのネガティブな感情ね、これが汚れであると、うんうん、いつでも笑って歌って踊れる状態、だから嫌なことがあった時に笑顔でいれるかっていうのは、魂に意識があったらそういう風になるって思うんですね。
その時って魂意識は表向きやってんじゃないですよ。もう魂が腹くくって、魂が腹くくってっていうことを言ってもいいよ。だから、うん、腹くくってんのから、うん、腹くくるっていうことは魂がイエスって言ってんですよ。
そう、それ無意識なんですよね。
だから OK って、もう君とはやっていけないよって言われた時に、その瞬間に起こるバイブレーションがあるとしたら、心レベルはなんだお前よとか、ね、何お前みたいな、その怒りとか、これだけ長い時間を費やしてきたのにと怒りが湧いてくるっていうのが心のこのブレの意識でしょ。で、考えるときはあれやってあげたっていう損得でしょ。で、魂で言ったらスッと入ったときに、あ、この人は私にここまでの学びと私という器を広げてくれたから OK が出せて、恨みもないし執着もないし未練もないし、そうやって流れていくんです、人生が。それがこう私の理解、うん、
さっきね言った、うん、知ってる分かってるっていうのは、うん、恋愛で話したでしょ、うん、知ってる分かってるはただの知り合い、思ってるっていうのは恋に変わって、うん、そして愛はね、できてるって状態ね。
あ、もうね、
で、これと一緒で、できてるっていうのは無意識でしょ。だから無意識でできてるかっていうのは俺魂だと思ってるんです、うん、で、この思ってるっていうのはまだ心ではそう思ってるけど、できてない状態、うん、 からここをできてるっていう状態、無意識でもう やってるっていう、多分言われてることもそういうことで、うんうん、もう無意識でやってる、で今心が言えてるっていうのは思ってるんですよ、そうは。でも無意識で逆のことをやろうとしているのがいるのかもしれないから、その無意識にねどう落とし込むかっていうことが大切なんでしょうね、
はい、
そうなんです。なんとなくこのね構図が私もね最近分かってきたんです、うん、心と魂の違いっていうね、本当を言うと一霊四魂の考えで言うと中心には霊があるんですけどね、うん、これが無意識のレベルで、ここに人間の意思があって、これがその魂なんですよ、あの塊の魂ね。もう一個上に心があると思ってるんです。だから心の底からっていうのはこれで、少年を入れ替えるっていうのはこの荒煮玉と荒煮玉があって、荒煮玉が前に来てる時にはやっぱりこう疑ってかかるので悪いことが起きる。少年を入れ替えるってこういうことだと思うんです。荒煮玉を前に出すっていう。
視聴者の方で荒煮玉、荒煮玉がちょっと理解されてない方のためにちょっとだけ教えといていただけますか、う
ん、は
い、
あのね、もともと日本ではですね、うん、一霊四魂、一つの霊に対して四つの魂があるって考えます。これ荒煮玉、荒煮玉、実はこれ荒煮玉の中に幸煮玉、串煮玉っていうのがあるんですけど、我々が恵みを与えてもらってるのがありますね。これが荒煮玉、災いをもたらす、つまり神様が行動を起こすのが荒煮玉。ところがこれは善と悪ではないんです。なぜならば、例えば台風っていうのは人間にとって悪かもしれない、でも自然界にとってはよどんだ空気をねきれいにするための善なんです。だから誰から見るかによって善のと悪も決まるので、実はここは神様が行動を取った時なんですね。だからこれがこう表に来るとどうしても対人に対してはやっぱ悪くなってしまう、悪い行動を取ろうとする。だから犯罪しちゃって繰り返し取ってやっぱ荒煮玉が前に来てるんです。でこれを荒煮玉を前に持ってきて人にこう恵みを与えるという、そういう意識で動いていくとうまくいく、まあ、そういうことですね、
はい、で魂と一体になって生きている人の行動と、
うん、
なかなか魂につながった感があっても行動に出ないっていう、うん、要は荒煮玉だけでは結局、うん、何も起こらないわけですが、荒煮玉があるからこそこう、うん、こう行動に、そうそうそう、ここのやっぱりこれは和合なんですね、うん、そこで動いていくならば、うん、なぜこの行動が伴わなくて苦しんでいる人がいるのかなっていうのをちょっといるとしたら、どういう原因だと思いますか。原因というかどういうことが一体その人に起きてるんでしょう。言葉でいろいろ言ってるけど行動に
要はね、それを、うん、要はその状態が汚れっていう状態
ですね。汚れの状態、うん
ね、で汚れを払うっていう、
うん、
ねっていうことでしょ、うん、でその払うっていうのは汚れはもうこういう言い方、まあ、人間にとってこういう言い方もあります。不平不満があったら、人間って実はこういう表現するんですけど、気球があるでしょ、
うん、
自分の理想がありますよね。ところが現実の自分はここにある。言ってることは立派だけどやってることは違うじゃないか。じゃあ本当の自分はこっちって言うんですよ、みんな。やってないから。でも本当はこっちなんです。本当はその発想すらない人はそういうことは言わないん
です。言わないですね。
ってことは発想があるってことは、ね、この魂のレベルにはこうありたいという自分がいるんです。うん、でもなぜその気球はここにあるのか。実はね、砂袋を下げてるんです。不平不満という。
ああ、何かに対して不満を抱いてる。
そう。そしてその不満も実は一つしかないんです。
不満はたったの一つで解決するぞ。
例えばね、頭痛と腹痛、どっちが痛い？
両方痛い。
ね、これね、痛い方が痛いんですよ。人間って痛みは一箇所しか感じれません。だから頭痛があって陣痛が起きると陣痛が痛いんです。
あ、陣痛の方が 強い痛みだと、うん
ね、でそれと一緒で心も、ね、痛みって一つしかないんです、うん、大きく分けると人物金どれかです。
人物金、
うん、どれかに当てはまる、うんね、でその問題も一つしかない。こういけば、うん、最初この一つの不満を取り除いてあげること、これが親や上司の役目なんです、
うんうん、
つまり汚れを払う。だから自分の中でもし不平や不満があるならば、まずこれをなくすということが一番の最優先なんです、
うん、押し殺すということではなくて清める、払うっていうのはなくすんですね。だからそうするとそのことを言われてももうニュートラルになっていられる状態ですよね。
そう、例えばね、人に対してもそうです、
うん、
清らかでない状態は、不満を持ってる状態は感謝を言えません、
うん、
これはね、神社の目的はそうなんです。神社ってあの払いと清めと感謝なの。これで分かりやすく言うと、子供が悪いことしたら払いますよね、
うん、
そして清らかにして感謝が言えるような子供に育てるのが神社の目的なんです。だから神社から生まれている我々は氏神から生まれた氏子だから、神から見ると子供なんです、
うん、
だから子供の汚れを払って清らかにし感謝を届けるような人間に育てる、これが人育てなんです、
うんうん、
つまり感謝を言うっていうのは、これはね、私はあなたに対して清らかですよっていう証明なんです、
うん、
だからそれを言えるような状態をまず作るってことが大切かなと、誰に対しても、
うん、
だからどこかにその嫌だという感情で汚れが生じていたら、なかなかその魂に入りづらいっていうのはあるかもしれませんね。そう、もう少しね詳しく言うとね、あの感謝の話でいくと、例えばあなたが嫌だと思っているその人のお父さんは、あなたのお父さんの命の恩人だとしたら文句言えますでしょ。あなたは生まれてないんですよ、そのお父さんが死んでたら、ね、じゃあそのおじいちゃん、そのおばあちゃん、そのおじいちゃんのおばあちゃんのおじいちゃんに同じことが起きてたとしたらって考えると、ものすごくつながってるんです。私たちって12代で2048人ですから、ね、で私たちは宇宙の塵から始まってるんですよ、ね、そして地球ができて隕石衝突して氷河期になって、疫病や飢餓やいろんなことを乗り越えて我々が生まれてきてるわけです。誰かの助けがあったはずです。助けてもらってなかったら私たちはいないんです。でその記録って DNA に刻まれてるんです。だから人間って肌で感じるっていうでしょ、
うん、
これは DNA が覚えてるんです。だから肌で感じる、その肌で感じたことの方が頭で考えるよりもすごくねデータがあるわけです。そっちが実は正しいんです。でも頭で考えて逆らってるんです。だから逆らった経験を積んでるんです。じゃなくてこの魂です。 DNA はこの魂に従うっていうね、これをねやった方がいいと思います。
ですよね。
恐れるなっていうことです。で、
うん、魂に従うイコール愛からの発動なんです。愛からの、うん、もうそれをその状態でいる状態なんですけど、なかなかその魂からのなんかスタートが切れない人の方がまだ今多いじゃないですか、うんまあ、それをまあ払う、清めるっていうプロセスがあると思うんですけどね、うんうん、でそれをなかなかこうそこにも自分がいけないってなってる方だったらどうしたらいいんですかね、
うんうん、だからよくねミーティングであのセミナーで言うんですけど、
うんうん、
ミジンコだった頃を思い出してと。
ミジンコ、
ね、あなたが嫌いだと思っているその人はこうしてこうしてこう体寄せ合って守った仲間だかもしれないわけですよ、ね、そうでそうやって、ね、宇宙とつながるってことは、ね、つながったら感謝が言えるんですよ。つながってないから逆に言ったら感謝が言えない。自分一人じゃないんですよね。自分一人を作るためにはいろんな経験といろんな障害やいろんなものがあって、でいろんな人たちに助けられて自分がいるわけです。そこに感謝が言うってことが宇宙とつながるっていうことになっていく。だから宇宙と離れてるから、自分のその魂とこの霊が離れてるから嫌なことが起きる。だからこの世の中にはいいことも悪いこともないんだと、全てが必要なことなんですと。
まあ、全てが必要なことっていうのはこうやっぱり頭で理解してるレベルとやっぱり魂で理解してるレベルだったら多分出方が違うよね、
うん、
その体験が、嫌なこと、まあ、誰にでももうこの人生生きてたら、ね、うん、数知れないほどの嫌なことが起きた時に、その嫌なことを今この時点でパッと思い出した時にその人の顔を浮かべて、でその人が嫌だったけどもそれを超えたその右みたいなの視点から見た時に、それがなかったら今の自分がないわけですね。そこで感謝が現れてくる言葉があると思うんですよ。今パッと浮かんできた人は、うん、あのもうその人のことはどうも思わないんだけれども、ある女性がいてね、私が起業家と なるチャンスをくれた女性で、一緒に起業したんです、
うん、
で一緒に会社を作ったんです、うん、で一緒に会社を作った1週間後にその方が、ね、年収1200万で、1000人に、要は社員になったと、ある保険会社の、
うん、
だから私から見たら、あれ私とあんた一緒に起業したから、これからやっていくのにあんたは他でもうフルタイムだから9時5時の生活をするわけだから、私から見たらその瞬間っていうのは裏切りっていう言葉が出てきますよね。でもその握り玉の視点ってあって、あの時すぐにっていうかちょっと本当に1日ぐらい悩んだんだけど、その次にスイッチが入ったのは、彼女がそれでそれをすることによって私が何をこの宇宙から自分の握り玉からメッセージが来たかと見たときに、うん、あ、 私が一人でやるっていうことなんだって分かったから、うんうん、だからその方にあじゃああなたは正社員になってまたそこに戻ると、
うん、
この事業は私がやっていくことにするからって言って、うん、出資した分、うん、私が買いますから私がやります、
うん、
その結果結局自分の魂の声に従った時にこれでかよかったと言って、うん、結果的には彼女の年収以上の契約が取れていくんですよね。ということはやっぱり魂に従った時に何の苦労もなくその方の方が全然先輩で、うん、その分野でもすごく活躍してた方です。で私の方が全然まだひよっこレベルだったのに、うん、そういう意味でやはり私たちの魂はその経験をいかに、こう受け取るかっていうことを知ってるんです、
うん、
ということはそこで彼女にすごい感謝してありがとうってたった1週間の、ね、間だけどでもあなたはその道を選んだからきっとそれがあなたの道だわって言って、
うん、
最初言われた時は何だったんだこれって思いますよね。はあみたいな起業家になるってあんた起業家じゃないじゃないですか。だけどその苦しみが痛みですよね。でもその痛みは私という魂が経験することを選んでたとしたらそこでやっぱりね逃げみたいなの領域っていうのは死だったと思うんですよ。どういう視点じゃないです。視点っていうのはいろいろあっていい。視座というのは一つの自分という存在が宇宙と完全に一体となったものが視座だと思ってるからその視座から見た時あなるほどって言って結果的にそこがなかったら今の自分もないし、
うん、
だから結果すごい本当に全てが OK な流れになったんですよね。そうなんです
ね、
はい、
まあ、これねスクラビコナって言ってね、うん、大国主と小荷造りをするで途中でねいなくなるんです、
はい、
で大国主悩み苦しむんですよ、
はい、
すると魂がね、
はい、
あの呼びかけてくれるんです、
はい、
信じれと自分をと、はいはい、あなた誰だと言ったらお前の魂だとこれクシミタマサチミタマっていうのが現れるんです、
は
い、
ああなるほどね。
それでこれ宮間にか要はね最後に手柄を渡したですよね、はい、結局2人がそのまま行ったら手柄はどっちのものか分からなくなる。
そうですね、
この時の自信ってそんなにないんです、うん、でも最後に最後の最後に去ったんですね少なめくら
は、うん、
そして大国主は悩むんですよ、
うん、
悩むけども自分の魂を信じたんですよね、
うん、
そして国づくりが完成した。このことによって最後のこの一つのをやったことによって全ての手柄は大国主のものになったんですよ、
うんうん、
っていうそういう話があるんです
よ、はいはいね、
うん、だからまあ最後じゃないけど、
うん、
最初にそれを
してくれて、
うん、
できっと2人でやってたら手柄は、まあ、先輩と後輩みたいな関係だったから、うん、全部彼女のもとに行ってたのが、ね、
うん、
彼女はそれを引いてくれたことで、
うん、
ね、
うん、
ありがたい話ですよね。感謝しかないわけですよね、うん、
例えば使命に生きるって決めた時に、まあ、お二方もすでに使命に生きていてそれを仕事にされていると思うんですけれども、じゃあお二方にとってお金とお客さんってどういう認識なんですか。お客さんとはお金とはっていうのを一言ずつ教えていただけ
たらと思います、うんうん、まずね、はい、お客さんっていうのは商売でねメンタルブロックがかかるとお金を稼ぐこお金欲しいでも稼ぐことお金を追っかけることは悪いことっていうふうに思いがちでしょ、
うん、
でそれはねビジネスに関する価値観の違いなんです。ビジネスって実は商売っていうのは自分が利益を取るのが商売じゃないです。利益を与えることが商売なんです。だからお客さんに利益を与える、それがお金として返ってくる。でこれが成立しなかったらお金は入ってこないんですね。お金の価値をお金っていうふうに判断するのか相手に利益を与えるものっていうふうに判断するかによって取り組み方が変わってくるのかなっていう、うん、だから自分のやっぱり相手お客様に利益を与える価値を高めるっていうことが大事になるのかなっていう気がしますけどね。例えばねお客さんって誰って、自分から買ってくれてる人、俺のは全ての人がお客さんと思ってる。将来買ってくれるかもしれない、買ったことある人、そしてもっと言うと生涯お付き合いができる。うちは会社で目標は売上を作ることではなくて生涯お付き合いをいただく生涯顧客を作るっていうのがうちの理念なんです。長くお付き合いをしていくっていうのがうちにとってのお客さんかな。
面白いですね。で私はなんかこの自分の天命を生きている中でお客さんっていう概念っていうのはね、同志とか魂でこうつながっていて、もともとだから出会う人、まだ出会ってない人も含めてそういった同志が結束するコミュニティ、ダイナビジョンっていうのは、でそこで本来の自分を思い出していくとか、 そして思い出すことをするためにこうやってお金という役割はその人が未来の自分をこうどんどん開いていくためのお金はお客さんから見たら投資だと思うんですけど、私のお金の概念っていうのは愛の循環の空気とかエネルギーと同じぐらいのものだ。だからお金は何ですかっていうのは、まあ、お金の本を出してるんです。お金のと仲良しになる本ね。そこにはもう最終的にはやっぱりお金は愛だし、でお客さんも愛でつながっている同士っていう感じなので、ダイナビジョンっていうのはやっぱりもちろん会社だしっていう概念であるんだけど、ちょっと私はダイナビジョンっていうのは実験の場でもあると思ってるんですよ。スピリチュアルとリアルが本当にマッチングした、浸透的に言うとシラス経営を実践して試す場であるし、そしてそのシラス経営をしている会社に来るお客様っていう風に呼ばれている皆さんは魂の同士で、その魂の同士も一緒に何か活動する人もいれば、ここに来てなんか目覚めて活動を自分でさらにしていく方々をこうなんか育成する場とか、そういう感じでコミュニティメンバーかなって感じ。それとかもっといけば魂の家族だからこそこうやって縁があるから、で先ほどおっしゃってたようにできれば生涯をかけてそれぞれどんな状態でいたとしても、ここに来たらなんかアットホームで、あ、家に帰ってきたって、でなんかアットホームってちっちゃなアットホームじゃなくて、一つのなんか大和の国の一つの部族がなんかこうやってキャラがなんかこう共鳴し合うような、そんな場での方々が私にとってお客さんなんですね。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。